それでは今日はこの15章の中でも、ほとんどあんまり引用されない箇所ですね。私はブドウの木といったその例えを非常によくですね、絵とともに引用される言葉ですが、それはとてもですね、優しい感じのするブドウの絵、誰もこう馴染み深いですよね。その食べた美味しい味と色合い、その実がなっているふくよかな形。けどその中でもですね、そういう、まあ、あったかいようなことだけでなくて、このヨハネ福音書は非常に短くて分かりやすい言葉の中に、はっきりとですね、この福音の信仰によって生きることの厳しさっていうこともはっきりと常に添えているわけです。私と繋がったか豊かに実を結びますよっていうだけでなくて、もしあなた方は私に繋がろうとしないならば、投げ捨てられて、枯れて、集められて、焼かれてしまう。というふうにですね、イエス様という、これ実際にイエス・キリストを知らない、遠い外国で生まれた日本の人、知らない。それ全く滅びるのか。それとはちょっと違うんですね。イエス様の本質は真実と愛なわけです。ですから日本の仏教者でもですね、特にあの有名な親鸞や道元、法然、日蓮といった鎌倉仏教の非常に大いなる指導者たち、私とそれらの人の本を何種類もいろいろ日蓮の書簡誌とかかなりのものを読んできていますが、道元でもの著作集とか、仏教大学の通信教育入って社会科の免許も取ったわけです。理科の他に社会科をですね、その非常に大事なこととして直接的に教えたいという気持ちからだったんですが、その時に、まあ仏教大学まで行ったりして、いろいろ直接その教とかも話したこともあります。感謝ずっとありますが、そのような歴史に残る人たちは非常に真実というと。それが死んだにしても、法然、日蓮、非常に細やかな愛情を持ってた人だったわけですね。で、そういう人は、キリストの本質である愛と真実を確かに持っていた。ことは書いたものをよく見ればわかるわけです。ですから、そういう人も神様が見てですね、本当に神の御心にかなうとは、当然そういう人も救われるだろうと。逆にですね、キリスト、キリストと言っても、主よ、主よと言っても、また心が真実と愛で関係なかったら、それは捨てられるということで、表面から見たのでは分からないというところがあるわけですね。だから簡単に、あの人はキリスト教でないから滅びるんだと、そんな簡単なことを言ったわけしてダメなので、神様に委ねるということなんですね。そういうふうにはっきりと分からない。死ぬ間際にその人の心がどうなったか誰も分からないわけです。祈りによってまた、その人の魂が良きに動かされるということもあるわけですよね。最後の最後で。祈りを聞いてくださるということもあるので、まあ、そういうことでですね、この枯れるということは本当にキリストの真実や愛と結びついてなかったら、それは枯れるのはまた当たり前ですよね。本当の真実や愛がない。その逆って言ったら嘘、不正、汚れ。そういうものと結びついておったら、それは清くなるはずがないわけです。その真実なんかないと。ごまかすばかりだ。嘘、でたらめ、お金、そんなばっかりなんだ。といえば、そのお金にまつわる非常に不正、それが頼りになるようなものだったら、その心もそのようになってしまうわけですから、これは厳しいようなことです。その現実、至るところで見るわけですね。政治にしても何にしても演劇界にしてもプロ野球とか何の世界でも 時々暴露されてですね、非常に醜悪な事態があるわけです。まあ、そういうことで、今日のところも、イエス様に結びついておくというと何でも与えられているってその直前で書いてあったわけですね、16。私の何よって真実な気持ちで神を信頼する、その信仰によって神様を願う。そういうものは霊的に与えられる。目に見えないから、どこにどういうふうにして与えられたか、これ分からないこともいっぱいあるわけです。誰かのために祈っていたら、どのようにして与えられたか、それは遠く離れていたり、心の中とか分からない。けど、どっかで必ず与えられているということなんですね。なんか与えられって言ったら、目に見えるもの、例えば病気だったらそれが自分の病気が治るとかですね、まあ家、立派な家が欲しいと、本当に家が与えられると、そういうことばかりを思う。ということは多いと思います。でも神様は霊的なものですね。一番良いものは霊的なものだから、与えられるものだって霊的なもので、しかもそれが自分にばっかり与えられるんじゃなくて、他者に与えるということは分からないわけですね。でもそれを信じるわけです。分からないからこそ信じるというわけですね。目で見て分かるんだったら別に信じることはないということにもなります。ついに結果顔を目で見たりしなくても信じて受け取ること。そういうことのために互いに愛し合う。互いに祈り合うと。祈りはいつも愛を持ってすることなので、本当に愛しているかどうかは、私たちはどれほどその人に対して祈っているか、で自分でわかるわけですね。隣人を愛しようっていうのは、歩いて行っても隣、たまたま出会わした人、近所の家の人、行くときにこういう家の人、みんな隣、ある種の隣人です。どれほど祈ったか、祈ってなかった人、全然愛してなかった。ということになるんですね。こういう集会関係の人に対しても同じですね。ずっとある人のことを思い出してなかったら、それは何も愛してなかった。そういうふうに、自分は罪がないぞ、なんて思うのは、そういう感覚が十分でないと、何にも愛してないのに、いや、自分は、まあ、正しい言い方してるぞ、というふうに、狭いところだけ見て思い込むというか、ですね、この互いに愛し合うってこと、非常に奥が広くて深いですね。そういうことの後で、今度は、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいた。この世っていうのはその真実やら、本当の愛というものを憎んで、それを滅ぼそうとする力があるということをここにはっきり言っているわけですね。正しいことを言っていて、愛を持っていたらみんな分かってくれる。そういう甘いものではないということです。イエス様は完全な愛を持っておったんです。本当に誰もが顧みない人のところに行って、手を触れて、触れたら移る、汚れが移る、触れたらダメ、っていうような、ハンセン病の人のところも行って、そのように完全な愛を持っていても、なおかつ、非常な憎しみを持たれた。だから、私たちが良くなればみんなから愛されるなんて、そういう甘いものではないわけですね。完全な愛を持っていても、非常な憎しみをこむる。理由のない憎しみをこむる。これがこの世の実態なんだと。そういう意味で本当にこの聖書の世界、イエス様が見る世界は当然、すべてを見通す神様の目で見ているから、いかなる人間よりもですね、明確に深いところで見ているというわけです。学者の学問なんて、そういう神様の全能の英知に比べたらゼロに等しいようなものですね。その学者ね、持っている知能も神が与えた。有限のある部分を与えたに過ぎないわけです。いくら学問してもですね、例えば自分の家族の心、全部分かるようになるか。そんなこと全然関係ないですね。それを見ても叩きに分かるわけです。たくさんの本、学問したり、実験、研究したり、ノーベル賞もらったからといって、すぐ隣の人の心さえ分からないわけです。 だけど、まあ、一般的には何か学問できたり、コンピューター的なああいう AI 技術ができたらなんか非常にこう、役に立ってるような、そういう錯覚、間違った模様、強いわけです。ますますその傾向があって、大きなニュースというと何かというと、そういう AI 関係、コンピューター、そういったものが関係するものばかりが出てくる。けど、本当に大事なものはそれでなくって、目に見えないものですね。本当に大事なものは目に見えないもので、計算ができないものです。それを一貫してずっと一番大事だと言って神からのメッセージとして書いているのがまさにこの聖書なんですね。それはますますです。こういう時代になると一層私たちは強く示されてくるわけです。だから一層私たちキリストを知った人の要は使命というものが深まるということですね。で、ここもそういう視点から見たら書いてみて書いてあるわけです。そして、それは、私たちは、この世に属してはいない。私たちの本当のふるさとは神の国だ。っていうのがずっとやっぱりあるわけです。日本こそ自分の国だ。って言っても、ずっと前から日本という国なかったんですね。昔は、アイヌという人たちが、中部地方をまたずっと住んでいたわけです。それを追い出し、武力で追い出して殺したりしながら奪い取っていったわけです。それが日本と、沖縄でもそうですね。奪い取って、まあ支配をして。目に見える国ってのはそういういつも人を殺す、迫害する、平和に住んでいたところを奪い取るっていう側面が必ずあるわけです。そのような血を流す、あるいは権力欲に満ちたような人たちが、いっぱいを引き連れて弱いところを押しかけて、そして奪い取る。それが国。どこでもそういうことだ。なんですね。本当に聖なるような状態ではないわけです。本当にだから聖なる状態の国といえば神の国だけなんですね。どっちみち変わってくる。長い歴史の間で常に変わってきているわけです。そういうことで、それで、あなた方、この世に属してはいないんだと。常にあなた方の本国、祖国。祖国は神の国にあると。本当にこの年しっかり思っとったら、今のパレスチナ問題なんかも生じないはずなんですね。ユダヤ人たちが迫害されたと。そして、自分たちが帰るべきところはあの、パレスチナだと。そこにどんどん帰ってきて、たくさん帰ってきて、そうしてそこに住んできた人、アラブの人たちを武力で追い出していったと。ということですね。で、見える国とすると、単にそういうふうに力のあるものを奪い取る。人を殺しても、平和な生活を打ち壊してでも奪い取っていくということです。そういうことがずっと今まで、紛争となって、世界を、いわば揺るすようなことになってるんですね。イスラエルとハマスの戦争。さらには、もうちょっと前に、ウクライナからロシア。で、それ以前には、世界中がそういうことで、大変な、殺戮を何千万という人が死んでいったわけです。殺されて、一生苦しみのうちで、悲しみのうちで死んでいる人がいっぱいいるわけです。多くの場合に死者の数だけ問題にするけども、足が飛ばされた、目が潰された、内臓だった。生涯苦しみながら、しかも誰も本当に顔を見てくれない。元気な人、華やかな人ばっかりこう目が行くからですね。戦争って無数のそういう悲劇を生み出すわけですね。私たちもその混乱と、まあ生きるか死ぬかの最中の中で生まれて、そして、母の命が危ない、そういう非常に危険なただの子を抱きかかえられて、まあ、一年近くも寒いところをさまよってですね、そして、なんとか帰ることができたので、一層そういったことを、しっかり感じるんですけども、最近生まれた人はほとんどなんか戦争は遠いとこのように、関係ないように思いがちだと思いますね。まあ、とにかく、そういうことで、 私たちが世に属しているではないっていうことも、この一言もとても大事なことだと思うんですね。で、死んだらどこへ行くのか。それは神様、キリスト様、あるいは前からの蘇った霊的な存在として、キリストのような存在になると、聖書で書かれているような、そういう人たちと当然、交流、合う、一つになる。一つになるということ。まあ、当然、期待されるわけです。神の国は何でもで、良きものは全てあるんだから。過去の良い思い出の人と会う。そういうことも何でもできるわけです。いや、そんな過去の死んだ人と会えんだろう。これは神を全能と思ってないからです。全能で会えならばですね、過去の遥か昔に死んだ人と、アブラハム、イサク、そんな人とも会える。最善の部分で会えるでしょう。ということです。で、復活がないぞ、というようなこと、さっきもちょっと話したように、単純なことですね。私たちは信じる神様、全能で愛の真実、清いお方なのか、ただそれを信じるかどうです。頭が良いとか、なんか能力あるとか、健康だとか、お金も一切関係ないんですよね。今私たちがそういう意味で全能と愛の全能の方を信じるのかどうか。あの太陽も宇宙も、ああいうものさえ作った。ありとあらゆる小さなものも。葉っぱの中の一つ一つの細胞ですね。100分の1ミリとか、1000分の1の細菌、バクテリアまで。みんな作って、その中にさらに非常に複雑な化学反応、化学物質も作った。そういうことを全てしておる。私が今動いている。これ、物を言おうとしたら、自動的に舌が動き、そして声も出て、そういう非常に複雑な化学反応が起こって。それも全部自分の力でしてるんだよ。神様はそういうふうになるようにしてやるわけです。まあそういうことで、ね、全能の神様を信じたら、復活もですね、十字架で万人の罪を贖うイエス様のことも、こういった様々な自然が神様の愛を讃えているという、あれまた厳しさを讃えている。あるいは裁きを読むときにはですね、そこに込めている。ありとあらゆるものをこの自然現象ではあるわけですよね。込められているということです。だからここで、この世は神様がおられるんだけども、サタンの力が働く場としてある。でもそれも全能の神様が神様のご計画の中でそういうものの存在を許しておるということなんですね。で、神様のご計画の時が来たら、それの全て完全な清い世界になさると。それは全能だからそうできるわけです。そんなん、こんなんできるはずがないっていうのは、それまた全能の神様を信じてないとそういうことになるから、まあ、本当に単純なことですね。幼子のようにそういう神様の全能を信じるということは、子供でも大人でも学者でも全く学問ない人でも、死にかかった人でも本来できることですね。一番大事なことに対しては、神様はそのようにみんな平等。に、しておられると。なんかでああいう記録ですね。スポーツでも、ああいう将棋とか一種の遊びなんですけど、そういう異常な能力がある人。映画俳優にしても、歌手にしても、楽器でも。それをみんな神様が与えた。それが何もなくても構わない。何もないから自分は本当にない。だから一生神様に求めたら与えられる。そういうこと。これは実際にイエス様が殺されるっていうこともここに含まれているわけですね。完全な良い方であるのに非常な憎しみ、悪の力が迫って殺してしまったけれども、そのイエス様が殺されるときすでに神の技があって、隣の思いに罪を犯した人が、まさに死のうとするときに光が当たって、このイエス様こそ復活をされた神の国へ行く人だと。弟子たちすらまだ分からない、信じられないときにすでにそのような光が伝えられたり、その無残にも十字架で苦しみながら絶叫しないでは死んでいくと。それを見たローマ人の百人隊長の、あ、この人こそは神と同じような方だ。神の子だ。 と、それがローマ人ではっきりと信仰を持った初めての人のように記されているぐらいです。そういうことでですね、どんなに暗いことがあって神が働かないと思っても神はその技をなさっている。イエス様のあの非常な苦しみによって、ただ信じるだけ全世界のありとあらゆる人がその罪を拭われるという、これこそ最大の、まあ、奇跡ですよね。大いなる技。心の中のことは、どんなに機械発達してもコンピューター発達してもこんな抜けたことできないわけです。愛の思いを入れ込むこともできない。というふうに、そういう罪の汚れを取り去ることはできない。学問を生かしても。そういうことであります。ので、かえって、非常に自然ばかりの中で生活をしている素朴な人が、かえってそういう人をやっつけようとか、そういう罪の気持ちが少ないっていうこともしばしばあるわけですね。私が、もう、はるかな昔ですね、19歳の頃に、京都からずっと周遊券っていうのを使って、20日余り、急行は、切符買ってたらどこでも自由に乗れる。で、北海道に行った時、京都がずっと列車に乗り継いで、礼文島まで行って、北海道の先から礼文島まで。で、そこで、とっても良いから、普通の船にまた乗って、利尻富士私に乗るつもりだったけど、そこに行ったら、一人の人が、ちょうど、なんか祭りであって、もう、峠を越えて行くと、私も歩いて行ってたから、どっから来たんで、ちょっと京都からって、京都遠いね、とって、これどないするの？こう適当なとこで行けんだって言うの。そしたら、私の家止めてあげる。って全然知らない人ですよ、行きずりの。止めるって言ったら、布団だって汚れすやね、そういう、大きなリュックを、やって。その、簡単に行けんだって考えられないですね。行きずりの人はですよ。止めてあげますからね、とかって。今だって何されるか分からんって言うので、とてもじゃないけど。そして止めて、綺麗な立派な、冬の私の家で持ってんの、冬でもっても分厚い布団。で、ストーブ焚いてる、寒かったんですね、7月。その時の状態が、その奥さんもご主人も子供たちも全然ですね、ごく、その、行わないので、来たように、ごく自然。いつも来てる人が来たように。で、次の、もそういうことでしたが、あんまりにも、この素朴自然な、愛というかですね、そういうものに、とっても未だに、残ってるわけですね。60年も経っても残ってるんです。で、あんまり言うから、このもう一日、北の端まで、次の日は20キロも歩いて行ったんです。そしてまた帰ろうと思ったら、そこで、帰りのバスに乗り遅れた。困ったなぁと思った。また20回って大変ですよね。5時間もかかるんだから。そして横で見よった人が、あんたどの奴の遅れたらもう帰れんだよって。でまたわし抜いて止めたろ。なのだ。で、行ったら2階、屋根裏部屋のとこ子供が、そこでですね、寝させてくれたんです。そういうごく自然にそのように全く知らない、さっとできる。それ学問なんも関係ないんですよね、本当に。本当にもう、この素朴な、さ、というものが、ほら、60年経っても忘れないですよ。あの素朴な自然な。何の報いも期待してない。それもう、はっきりわかるわけです。まあ、そのように、日本最北の島の、しかも、利尻島はあの富士山みたいなのがあるってよく環境が来るんだけど、礼文の方は、ちょっと寄ってさっと帰るんですね。一番綺麗とさーっと登って船の中全部。私だけ残ったんです。あんまりいいからと。そしたら神様はそういう恵みを与えてくださったと。風景の綺麗なの残るけど、でもある意味でどこにでも珍しいといっていっぱい綺麗なとこあるんですね。ところが人間のそうした良さは一人で行って、ほとんどの人は行かないとこ行って初めて、もう言った偶然的というか、神様が与えてくださって初めて経験できることなんですよね。人間の良さって深く残るわけです。まあ、景色の綺麗やったら、北海道や北アルプスは、どこに行っても登ったら綺麗ですよ、もう。本当に綺麗。私の家の裏山で綺麗ですよ、ほら。 目で見たら綺麗です。普通の200メートルの山でも谷が流れとってチラチラとですね。空も本当に木が生えてる。それとも本当に綺麗です。まあ、とにかくそういうことで、ここで、予定していることはですね、その闇なく憎しみがあるということを繰り返し書いてあります。それをこれからの歴史でずっと起こったことだから、詳しく書いてあるんですね。人々が私を迫害したんだったら、あなた方も信じるものを迫害するのと。私の名の上に、イエス様の名の上に信じてついていくんじゃなくて、イエス様の名の真実だ、愛だ、ゆえに、迫害をする。そういうこの力が、闇の力、この存在するわけですね。なんか良いことを本当に思っても、潰そうとするような力が働くと。私たちの心にも働いて、これがまあ私の罪ともなる場合があるわけですね。それで、イエス様の技、する仕事を見たら本当に敬意を持って、本当にこの人は神の子だという人がおるかと思ったらですね、その行動なる言葉を来た上に一層イエスと父を憎んでいると。書いてありますね、24で。まあ、その技を見た上で私と私の父を憎んでいると。このぐらいこの世はですね、良いことをしたらみんな認めてくれるような甘いものでは決してない。だからこそ迫害をする。そういう力がある。それをあらかじめ私たちも知っておく必要があるわけですね。だから何か良いことをしようと思って、悪い妨げが起こったと。なんか壊れた。これもイエス様が言った通りになったんだと。落胆することはない。あ、これがこの法則なんだと。この世のある意味では。そういうふうに受け止めるべきことを言っているわけです。でもそこでですね、最後に、ところで大事なことが言う。で、そういうただ中にですね、私が父の元からあなた方に使わそうとする、この弁護者とかいう訳、本当に不適切ですよね。これパラクレートス。パラクレートスは、英語で偉大なる大文字のカウンセラー。いろんなことを話して、また話して答えてくれる。苦しみを訴えた、また返してくれると。そういう、まあ最高の、まあ相談相手。それから救い主。それから慰め主。それから励まし。全部含めた言葉です。一番なんか馴染みの中で、弁護者なんて言うと、なんか裁判の時にしか弁護だなんて使わんですよね。まあ生活の中でですね、弁護者だなんていう言葉を使ったこともある人ほとんどないと思います。まあ弁護士なら、それは何かで起きた問題の時に雇うということはあっても。だからこの非常に大事な言葉がほとんど使いない言葉になっていると、それだけでこの大切なことを身近に感じられないわけです。訳語っていうのはそういう、まあ、大きな、力を持ってるんですね。少なくともこういうところは別の、本来こういうことで、こういう、これこれこういう意味、いろんな意味がありますと、含めているんですと。一言なかったら、この大事な、決定的に大事な弁護士は、イエス様の復活の代わりに行われる聖なる霊、聖霊、神とキリストと同じものが、狭い小さなものに感じられてしまうわけ。真理の霊、ここで、まあ、聖霊なんですから、単なる弁護だけでは決してないわけですよね。あの人たちが恐れおののいていたのに、すごい力を与えて、そこから命がけで、取られて獄に入れられてもパウロも、賛美歌を歌うほどに変えた。まあ、単なる弁護者でないわけです。大いなる力を与えたわけです。根本から変えるわけですね。そういうことを含んでるから、弁護者っていうのは本当に適当じゃない。言葉、訳になってしまってるんですね。これ、ギリシャ語でパラクレートスというと、そばに来て呼ぶ、叫ぶ、語りかける。いろんな意味があるから含んでくるんだけど、訳した途端、こんな風に総理がなくなってきてしまうわけです。そこで、その聖なる霊が、イエス様について証をする。こういうところで、あなた方も初めから一生のか証をする。大事なところ、証という言葉だけあるけど、なんかちょっとピンとこない。確かに、証明する。公に宣言するという強い意味があるんですね。これは、聖霊がイエス様の本質をさらにはっきりと 証明するということなんです。確かに、人たちもパウロも聖霊によって聖霊なるキリストを語りかけたのこの聖霊のキリストですね、もう殺されて復活したキリスト。初めてその学問もいっぱいしても全然わからなかった。キリストのことがはっきりわかったわけです、パウロも。そういうことなんですね。その聖霊がイエス様の本質についてはっきりと証明するんだと言うんだというわけですね。だからあなた方も初めから言ったから、そのようにはっきりとイエス様のことを証しをしていくことができるんだと。聖霊を受けて初めてそれができるんだと。この証しという言葉はヨハネ福音書では特に重要な言葉なんです。はっきりとそれが真実を言うわけですね。無数の言葉を人間は喋ってるわけです、いつも。新聞雑誌この頃、まあ、どこの人でも、子供でも高校生から大人老人まで、ちょっと見てじっとしてると思ったらスマホ見てる。車の中でも、女子高校生も歩きながらでも自転車に乗っても、友達と話しながらでスマホ見てる。そのぐらいそれによって、必要のない言葉をいっぱいですね、聞いておるわけです。さらに見ておる。良くない頑張る場面も。みんないらない、有害なもの。ほとんどそうですね。なくてみんな言っとったら、つい少し何年か前までは。ですね。ガラケーも、携帯も何もなくて、ずっと何万何千年と生活してきてるわけです。そういうことで、悪い書物は良い書物を駆逐する。というけどもね、悪い内容をテレビでも、良い内容も駆逐して追い出していくってこと、まさにそうですね。以前だったら電車に乗っても、大体新聞読んだり、週刊誌で本読む人が、みんなそうだったけど、ほとんどいないです。みんなスマホ。だから、ここでですね、クリスチャンは、あえず、必要な時には、イエス様のことを明かす、はっきりイエス様はこういう方なんだと。そういう力が与えられる。ということなんですね。確かにこの2000年代ずっとそういう力が次々と与えられていって、そして受け継がれてきて、私もその力を持った人の一冊の本で聖霊が望み、さらにはいろんな人の本もその言葉、書いた言葉によってさらに深められ、詰められてきた。そしてまた祈りの時、そういう本なくても、祈りによってイエス様から力、あるいは慰め励ましを聞くと、そのように闇のただ中であっても、そういう新しいその聖霊というものをあなたが与えて、そして証をするイエス様のことに語るような力を与えるんだと、語るためにはそういうもちろん光、そういう愛、言葉、さまざまな、あるいは行動、現実、そういうものをいろいろ与えるということですよね。で、このように、ヨハネ福音書は、大きな闇が、場合によって待ってると。言っても、そこに、立ち上がる力。さらに、その、立ち上がってだけじゃなくて、積極的に、その、イエス様のことを、こういう方がおるんだと。勝利する方がおる。っていうことを、語っていくような力。前進する力も与える。それはもう最初からあったんですね。イエス様。闇の中に、光は輝いておる。その光としてイエス様が体、肉体を持って来られた。創世記の一番初めそうです。闇と聖なる風が吹いていた。真っ暗闇。何も作られてないからですね。混沌という訳語では本来は違うわけです。この訳混沌にしてるけど。混沌というのはあるけれども、ごちゃまぜになっている。どこへ方向性がない。今の政治は、世界は混沌としている。世界は、ないんじゃないんですね。いっぱいあるけど、どこ行くか全然わからんことまでない。でも、この混沌としたら、そういう間違った。ほとんど何十種類、五十種類あった。ほとんど混沌という訳は、形容という訳は使っていないんです。みんな、ベイカント、ボイド、空虚なんです。じゃあそうですね。何も作られてないんだから。だから、初めに神が天地を創造された。地は混沌であったやつ、混沌というよりか、ヘブライ言語も、虚しい、空虚、荒涼としているという言葉なんです。そこに神がいろんなものを作り出したわけですね。何にもないところ。でもそこに光もあった。そこに聖なる風も吹いておったと。そういうことがメインテーマなわけです。 どんなに暗くて何にもない。まあ、絶望って、自ら死を選ぶということは、心の中で支えるも何にもない。あるいは光も何にもない。完全に、まあ、どこを見ても真っ暗だと。そういう場合にも、本来は絶対飛び込んだりしない。高いところからですね、海の中で飛ぶから。そういう考えられないことを、このぐらい人間の魂の深い闇に陥るということですね。たくさんの人が自ら今も死んでるわけです。2万何千人。未遂まで行ったら、この10倍はあるかと。まあ、そういうことですので、この、イエス様こそが、このどんな闇があっても光となって、命の光なんだと。見てくださってる。実際にこういうことは、世界大戦の時にはっきりと分かって、一部の人たちが書き残した手紙がかろうじて焼かれたりしないで、一部だけれども、600万人も殺されて、一部の家族に残した際に手紙見つかって大事に保存されたほんの一部なんですよね。でもほんの一部だけでも、それが発行されて、そして私の前に何度か紹介したことがあります。それからもう一つは、ヒトラー。ドイツのヒトラーによって、殉教した人たち、殺された人、そういう人たちの書き残したものが出てるわけですね。これはドイツの現象なんですけども、Du hast mich heimgezuft bei Nacht。Du hast mich heimgezuft bei Nacht。Du hast mich heimgezuft bei Nacht と書いてありますが、あなたは私をバイナハト。夜に訪れてくださったと。これがタイトルなんですね。どうぞどうぞ。ナハト、夜、ナイトですね。ナハト、ミジークという意味に使われていますけれども、こういうちょっと長いタイトルです。夜、これ暗黒ですね。暗黒だけれども、あなた、神様は私のところに来てくださったと。そんな長い題になっているんです。それが今日のところと繋がっているわけですね。どんな暗黒であっても聖なる霊がそこに吹きつける。霊を注がれると。で、その中一つを、言っておきます。で、これは、パウル・シュナイダーっていう有名な、プロテスタントの牧師としては最初に殉教したとも言われる人ですけれども、その人の書いた言葉ですね、日本語訳も出ていますが、だいぶちょっと前に出たものです。奥さんに返して書いたんですね。1937年、10月31日に書いたものです。1937年10月31日。まあ、これ書かれて私は8年後に生まれてるわけなんで、まあ、時代としては、まあ、近い人ですね。で、奥さんに書いてありますが、愛する妻、何も増して祈りが大だと思うようにしてくださいと。祈るなくしては何事もしないようにしよう。あなたが前に書いた最初の手紙で、どんな事情、状況にあっても、我々キリストを信じる者がどれほどよく守られているかということを書いておったですね。とそうです。私が神様を求めて神に祈るときに、すべての妨げや背後に退いていくのです。というんですね。これはもう死が確実になっているような人が奥さんに書いてたまたま残っているわけです。そのように、このようなときであっても、祈りによってですね、聖なる影響のことですね。はっきりこのイエス様おると。で、この人はイエス様がおるということを守ってくださっているということを、このように奥さんに証しをした。それがたまたま残って、世界にこの本は、まあ、伝わって英語。この、日本語の訳っていうのは、だいぶ前にも出た本なんですね。私もこれをよかったのちょっとほど前ですが、 新曲、まあ、50年以上前に出た本です。この頃にこれ買ったものですが、ただ、日本語に訳したら、反ナチ抵抗者の獄中書簡だなって、この非常に散文的なですね、訳に詰まった。ほなから原書と、まあ、漢字が違ってくるんですね。こちら非常に暗示的指摘なわけです。Du hast mich heimgezürft bei nacht。ハイムって、ハイマーって、故郷っていう言葉とも関連してますね。ゲズーヘン探す。そしてこれはハイムゲズーヘンというのは、苦難が訪れる、そういうのを使われたりしますが、夜に、あなたは神様ですね、イエス様は私のところに夜に苦難と共に来てくださったというような意味合いが含まれているわけです。ところが、反ナチ抵抗者の獄中書簡なんて、全くなんか散文的ですね。題がこんなにも変わってしまうわけです。この題を何にするかって、この最初に出版したドイツの人はよほどいろいろ考えた上で、こういうタイトルが全てのことは含んでいるとしたわけです。で、もう一つこれの英訳もあるんですね。この人が、この日本語に訳した人が最初に読んだのは、ある、研修関係の人から、学者だったから、この本読んでみたらってもらった。それは英訳だったんです。つまりドイツ語の原書ですけども。そうしたら、それには、Dying We Live というタイトルにまたなってたんですね。このタイトルもですね、変わるわけ、受け止め方。今度は英訳でこういうタイトル。Dying We Live。死ぬことによって省略されているわけですけども、私たちは生きると。死っていうのは暗黒ですね。でもその暗黒の中で生きるんだと。まあ、今度ちょっと持ってきようと思いますが、そのタイトルで何とかしてその全体の、この非常な苦しみとイエス様の証の本を一言で何か象徴的に表そうとして、Dying We Live と。英訳者はこのように考えたわけですね。こういう詩的なですね、暗示的な、包括的な内容じゃなくて、反ナチ抵抗者の号泣書簡とあって、なんとなく散文的ですよね。はい。まあ、それで、そういうことで、元のニュアンスというものは、やはり、このパウル・シュナイダーが、もう殺されの覚悟した中で書いた原文のニュアンスは、やっぱり原文でなければ伺えないところあるわけですね。日本語でやったら、例えばでしょうとか、考えないことにしましょう、あるいは考えたりするとかいう、早く変わってくるわけです。はい。まあ、そんな風にですね、あと、まあ、もう時間がありませんが、もし今度は子供に対して、このパウル・シュナイダー、これはもうパソコンで調べたらすぐに出てくる人ですね。で、パウル・シュナイダーが子供に宛てた、これより少し前に、私たちのお祈りがなかなか聞かれなくても、待ち遠しい思いをすることあっても、神様があなたのお祈りに耳を貸してくださらん、と思ったりしてはいけないのよと。いけない。どんなに長くかかっても、もう海疲れて嫌になってお祈りしないとなったらいけないのですと。子供にあったんですね。で、神様が全てのことで目に見える助けをくださらなくても、苦しい時にいつでもそばにいてくださるんです。というふうに、これは賛美歌の一節を引用しているみたいですね。神様は全てのことで助けてくださらない。いっぱいありますよね。目で見た助けするのは与えられない。くださらなくても、苦しむ時にはいつもそばにいてくださる。イエス様もそうですね。十字架のあの叫び、もうどうして捨てたのかっていうことで、ものすごい痛み苦しみがあっても、実際神様すぐそばにおられた。私たちそれを実感できない時でも、苦しい時にはいつもいてくださると。これも信じるわけですよね。そしたら、不自由と心が落ち着いていくということがあるわけです。 はい。母様のお母様のためにいい子でいてくださいと。読み書きや算数など少しずつ勉強しなさい。それから詩編や神言もよく覚えなさいと、この殉教したお父さんが書いておいてるんですね。はい。ま、またこれのことも折々にですね、命の実とかに書いていきたいと思っていますが、もうこれは手に入らない書物なんですね。それで、今日のところもですね、そうやって証という言葉がたくさん出てくるという、まあ、統計的なことも、ちょっとだけ再現いたします。こういうことで、このヨハネがどこに力を込めて書いてあるかというのは、その言葉の使い方でもわかるんですね。それはこういう、コンピューターによる一瞬にしてパッと出てくるものがなければ、以前のまあ、ぶわーついコンコルダンスをいちいち数えたりしよったから、なかなかだって。だから時間のことはもう面倒だからしなかったけど、これは一瞬でわかるわけです。このことはマルキュレオって言うんですね、証をする。マーター、殉教ってそこから来てるわけですが、証をするマルチュリオという言葉です。で、この言葉ですね、これはヨハネ福音書では33回使徒言行録で11回、あとちょっと福音書と言いますと、ルカとか、マタイはわずか1回なんです。1回ずつ。マルコは0です。これだけ違いがあるんですね。マルキュビがこの証をするということなんですね。証明する。確認するという。確証するとか。それが、ヨハネ伝では33回も使われている。ルカは1回、またも1回。ですね。これは、本当にこういう、さらっと読んでたら、もちろん気づくことはできないことなんですけども、コンピューターで、今言ってスマホでも悪いほどにいっぱい使われても、良い方に使ったら当然いろんなものが、ラム、車でもパソコンでも何でもそうですよね。私は一層ですね、こういった機械類が悪いことにたくさん使われる中で、少しでも良いことに使うということに、まあ、心を注ぐわけですが、ここで証。例えばですね、一章を見てもヨハネ伝の一章。どんなところの具体的に出ているか。ヨハネは、この証、マルチュレオという特別に力を込めて、一章、ちょっと見たらですね、一章の、ヨハネの一章の、7節が最初です。ヨハネ福音書一章の7節。彼は、証、洗礼のヨハネは、証のために来た。こういうとかすでにイエス様の証のために、こういうお方こそ神の子で救いにしたと。その証言が使命だったと。これ誰でもですね、本来この世には何らかの使命を持って生まれているはずなんです。だけど気がつかない。けどイエス様を信じたら、これと同じことが本質的に使命になるんですね。この一人一人参加。あなたは、証をするためにこの地に生まれてるんだ。ということができるわけです。イエス様の証をするため。で、その後すぐに8節にも、洗礼のヨハネは当時影響力が大きかった。100キロも200キロも離れたところでも、 歩いて砂漠みたいなとこをやってくる方だった。でもそれは光ではなく、光って明かしをする、証言する。イエス様こそ。これは今日もそうです。聖書は誰をも褒めたたえない。でも、絶えずマスコミさんなんでも褒めて褒めてしてるわけですね。極めているんですと。ところが聖書はどんないわゆる依頼といっても褒めたたえない。何か、イエス様、神様だけが本当に褒めたたえるべきお方。で、本来人間の使命は褒めたたえるために来とんでない。褒めたたえるために、自分が褒めたたえるために生まれとんでなくて、イエス様、あるいはその神様の真実や愛を明かするために来たんだ。ということで、で、今度、その下。もう一点繰り返しますね。下の段。15節。ヨハネは、そのロゴスが肉体となって、要するに人間の形をしてきたイエス様について、証をして、ここでも声を張り上げていった。ここにも非常に強調しているのがわかるんです。3回も洗礼のような証をすると限って、1回でも済んだところ。いかに人間崇拝をしないかということを、はっきり最初からしているんですね。そして、一章の、次のページ、32節。一章の32節。洗礼の羽根はここでも証をした何か。というところですね。聖なる霊が鳩のように天から下ってとどまる見たんだ。そして、その最後の首の差34節に、この方こそ、聖霊によってバプテスマを授ける人と、ここにも強調してありますよね。33節。それが、教会の伝統では水の洗礼が、大事だ大事だというように大きく変わってしまっている。不思議なことですね。これだけはっきりと聖霊による洗礼こそ大事だと人言語っても最初に書いてあることですけども、私たちは、だからこの方こそ神の子っていうのは、フィオス中世で一人ごという意味なんですね。まあ、このようにですね、一章だけを見てもこれだけ強調して、私たちの使命、みんな預言者も、みんなそうですね。イエス・キリスト様を明かしするためだ。ということが言えるわけです。はい。それでは、今日はそこまでで終わります。